どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども、いよいよ10月になりましたね。あと10、11、12と2023年も3ヶ月ということですけれどもね。やっとちょっと涼しくなった。いやーもうね、涼しくなるなるって言ってて、先週もね、やっと涼しくなったなみたいな言ったら、もう逆転劇のようにまたもうこんなに暑くなるのかっていうぐらい真夏日ですよ。9月も末だというのに真夏日でしたね。で、週末やっとなんか過ごしやすくなって、まあ昼間はね、日中まだ暑いかなという気はしますが、まだカラッとしているので、ベタベタジメジメしていないだけマシかなと思うんですけれどもね。いやーもう本当そのせいもあって、前から言ってますけど、僕は夏の間エアコンがある部屋に引っ越しているわけですよ。実質からね、実質のエアコンがぶっ壊れて何でも立つので、エアコンを新調した方の部屋にいましてね、そこで寝てるんですけど、もう今か今かと引っ越そうと、実質に戻ろうと思ってるんですけど、全然引っ越させてくれない。困ったことですよ。で、そろそろもう戻れるなと思って引っ越そうかなと思った日が暑かったりするので、これはちょっと無理だなと思って、まあエアコンはあんまかけてはないんですけど、でもいざという時に暑かったらもう苦しくなるのでしんどくなりますから、引っ越せないままだったんですけど、今夜あたりやっと本格的に引っ越せるんじゃないかなと思ってね、実質に戻りたいと思います。ちゃんとテレビがある部屋に戻りたいと思いますけれどもね。もう、不覚にも、ランマン朝ドラですけど、この間終わりましたが、最終週の前の週をね、まあ僕毎日録画にしてあるんですよ。で、しかも、花丸大吉さんの朝ドラ受けが見たいがために、もう毎日、延長で、10分延長でね、8時から8時15分までの15分間のドラマなんですけれども、8時25分まで撮るようにしているんですよ。で、しかもハードディスクレコーダーの方で、朝一は別で撮ってるっていう。念の入れよう。まあそのおかげでね、最終週、まあ最後の金曜日に、神木隆之介くんのプレミアムトークというのをちゃんと録画できまして、しっかり最後まで見ることができました。よかったですけれどもね。不覚にもと言いましたが、不覚にもですよ。なんせ自室に戻ってないで、テレビを操作することもなかったので、完全にそのテレビにくっついてるというか、内蔵のハードディスクがいっぱいになってることに気づかずに、ランマンの最終週、月曜日から木曜日まで見れずですよ。最終週の前の週。月木見れず。全くどんなだったかわからず、震災が起こったというのはだいぶ後に聞いたんですけれどもね、子供たちがバーンと大きくなったのがもう最終週の前の週からですから、本田美優ちゃんとかが登場したのはね、前の週なんですよね。で、ちょっとね、撮れなかったことが非常に悔しかったわけですけれども、まあなんとか思い出して、あ、撮れなかったなと悔やみ、金曜日からは撮れるようにしてね、多分木曜日の夜に気がついたんで、いろんなものを削除して撮れる状態にして、最終週は撮りまして。で、実は最終回見てないです、まだ。今日見ようかなと思ってるんですけども。まだ見れないまま。木曜日までは録画してあったやつを見たんですけれども、金曜日からはね、バタバタしていたので見る暇がなくて、最終回まだ見れてないんですけどね。ただその最終週で超傑作になりましたね。最終回見てないくせにと言われるかもしれませんけれども、最終週明けた月曜日の第1話ですよ。月曜日、その週の第1話ね、月曜日にいきなりですわ。明治の話だったのに、急に昭和33年までタイムスリップです。で、そこに今まで語りでいらっしゃった宮崎葵さんがですね、というかまあ僕オープニングあいみょん残念ながら飛ばしてるんですけど、 あれちょうどね、30秒、30秒、30秒飛ばして、10秒、10秒戻すと、ちょうどいい感じに終われるんですね。で、月曜日は30秒、30秒、30秒飛ばして、そのままだとちょうどいい感じになるんですけど、それをまあ最終週だから、まあ、オープニングも見た方がいいかなと思って、オープニング見てたら、語り宮崎葵ではなく、語り天、役名がついてるんですよね。何これって、まずそこで驚きです。で、その後、松坂慶子さんの名前があるわけですよ。え？松坂慶子さんと、何が起こったのかと。まあ、ちなみに録画予約をしていて、まだ見てない、最終週見てない人はもう聞かないでいいですからね。自分で驚いてほしいんですが、そして開けたら昭和33年ですよ。昭和33年。で、宮崎葵さんが急に現れ、そして松坂慶子さんが現れ、松坂慶子さんが、あの二人の子供であることが分かり、しかもまあ、多分あんまりね、最終回見てないから分かんないですけど、もう最終回には出てこないんじゃないかな。月曜日と火曜日の半分ぐらいかな。そのために、タイムスリップさせるためにあれがあるんですよ。一気に戻して、また一気にまた明治に戻るんですよね。いやー、ほんとすごかったです。あれだけで、月曜日もうびしょびしょ泣いて、見ましたけど、あの1話2話分で、ランマン非常にいいドラマだなと思ってましたけど、傑作になったんじゃないかなと思ってます。僕は。ずっとそのストーリーを追っていた本筋の部分からは、まあ、いわば外れる。まあ、結果を先に見せられた感じですけど、そこの部分がランマンの傑作度を上げたと、僕は考えているんですよね。このお風呂ラジオ収録終わったら、早速不最終回見てみたいと思いますが、まあ、来週最終回の話がまだ出るようであれば、よっぽど僕はそこで感動したんだろうなと考えていただいて、その話が出るかどうかはまた来週お待ちいただければと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここから今週もスタートです。
大魔王お風呂ラジオ、
さあ、皆さんサッカーはご覧になられますか？僕は見ないですね。サッカーね、仕事とかでは行ったりしますけど、面白いなとか思ったことはほぼないですね。ラグビーはね、大好きなんですけど、非常に見てても面白いし、現場にいても面白いのがラグビーだなと思うんですが、サッカーで、サドンデスということがね、ございますけれども、結局延長とかでも決まらない時に、とりあえず点数を先に入れた方が勝ちだと、同点で進んだ時にですよ。つまり突然死ぬっていう言葉です。サドです。突然死、1点入ったらそこで負け側はそこで死ぬんですよ。そんな突然死のお話、もうね、もう本当やだ本当やだなと思うんですけど、先週月曜日に収録したのかな、で火曜日ですね、収録したのは多分日曜日だったと思いますね。で、火曜日に、その日は夜泊まりの仕事で昼間は空いてたんですよ。で、昼風呂に入りましてね、この風呂に入ったんです。このお風呂スタジオとしても使っている風呂にですね、 入ったんですけど、いやーそのお風呂に入ってて、まあその時はね、普通にご機嫌さんだったんですよね。何がというか、これから喋りますから、もうちょっと待って。いやー、ほんとね、びっくりしたんですけど、お風呂上がりにね、まあ最近ずっとハマっていると言っていた麻雀ゲームをやってたんですよね。麻雀ゲームを、わーっと寝転びながらやってたんですよ。したらね、画面が、なんか変になったんですよ。液晶画面、スマホの液晶画面、分かってもらえると思いますけど、こう縦に見たときにですね、あの液晶画面は、一枚の液晶というよりは、たくさんの細い液晶を積み上げてあの長さにしているんだと思うんですね。でそれセクターとか言いますけど、そのセクターごとの、なんか間っていうのはうまく消してるわけですよ。普通長い棒をいくつも並べた場合、その棒と棒の間がね、線となって見えてくると思うんですけど、それはデジタルで消してるんだと思うんですが、そのセクターの筋が見え始めたんですね。なんか液晶がおかしくなってるなぁと思って、まあでも麻雀やってますから、とりあえず麻雀終わってから考えようと思っていてですね。で、とりあえず麻雀をやってたら、パッ、パッ、パって今度は液晶が消えたりついたりを繰り返し始めたんですね。するとね、大変だ、スマホがおかしくなったよりも前に、何せ僕の自分の範囲がね、わからなくなるんですよ。考えてるのに。イーソー、リャンゾー、サンソーが揃っていて、あとカンリャンピンが来れば、三色が揃うぞ、みたいなね。まあ、知らない人にはさっぱりわからないかもしれませんけれども、その、街を考えているわけですよ。どの範囲が来たらどの範囲を捨てるっていうことを考えながら麻雀をするわけですが、考えられないですよ。だって暗くなるから。ずっと範囲を見てられないから、あれ、なんで、今の間だけでも、と思ったら、そのままどうしようもなくなって、電源を落とし、電源を入れ、電源落とし、電源を入れってやってたら、だんだんこう画面表示ができなくなってきまして。もう最後の方はなんか恐怖映画みたいにギャーってなってるんですよ。画面がギャーってなってるの。わかる？これで説明でわかるかどうかわかりませんけど、まあ普通にね、壁紙、まあアイドルの写真です。そのアイドルの写真がギャーってなってるわけですよ。わかるかな？ほんと、ホラー映画のようでした。で、そのまま、スーッと御臨終されましてね。で、おそらく、電源は入るので、電源自体は生きてる。だから中身は生きてるんだと思うんですよ。すべてのデータは残ったままだと思うんですよ。でも、液晶が死んでるんです。液晶が死んだスマホって、どうしたらいいんでしょうね。何もできないですよ。もうやばいぐらい何もできなくて、いろんなこと試しました。パソコンもね、ノートパソコン持ち出した時に外部モニターとか繋ぐんですけど、そこに繋いでみたりしました。絵は出ませんでしたね。まあ、そもそも液晶自体が壊れてるというよりは、スマホと液晶のリンクが壊れてるんだとすればですよ。そりゃモニターも出ないですよね。まあ液晶そのものが壊れてて、モニターを出すっていうことにも許可がいったりするかもしれません。許可を与えることができないですよ。液晶が死んでるから。いやー、この辺がスマホの弱点なのかなーと思ったりしましたけれどもね。マウスがあるわけでもなし。外部モニターを出せるわけでもなし。いや、ミラキャストとかね、キャストすることは本来できるはずなんですけど、キャストするためにはアプリを立ち上げなきゃいけない。そのアプリが立ち上げられないというね。いや、もう何もできなくなって、まあ、これはどうしようもないと。ちなみに僕は、これはスマホではない、スマホの機能を持ったレンガだ。というふうに表現するぐらいでかくて重い中華形態でしたけれども。 もうこれはダメだ。とりあえずこのまま一週間とか手をこまねいているわけにはいかないので、すぐにアマゾンにアクセスいたしましてね、探して、今度はレンガほどは重くないやつを調べてみたら、僕が持ってたやつ500グラム近いんですよ。500グラムの肉とかなかなか食えないですよ。そういう重さです。480グラムとかありましたね。で、それよりは軽いやつ。画面は少々小さくなってもいいと思って、まあまた中華携帯ですけれども、スマホを探し出しまして、注文いたしまして。で、それが来るのが木曜日。で、火曜日はそのまま泊まりに行かねばならないですし、水曜日もその朝仕事をして、その後ライブ行くのに大阪まで行かなければならないということで、その間をどうしようってなるわけですね。その間スマホがないととにかく不便だし、スマホ機能は持たしたいということで、僕は常に持ち歩いているタブレットがありまして、このタブレットのSIMカードのところにSIMカード入れてみたら、ちゃんと動きました。いや、当然なんですけど、当然なんでしょうけれども、やったことなかったからさ、わかんなくて。で、電話機能がつけられるので、タブレットを電話ということにして、2日間乗り切りましたね。だって、その後もいろいろあがいてみたけど、結局何もできませんから。そしたら、木曜日にスマホが到着いたしまして、そのスマホと、前のスマホと、いろいろ本来は同期したいじゃないですか。ファイルとかも、カードとかには残していないファイルとかもありますので、そういうものを全部同期したいな、ということで、同期しようとしたんですけど、まあ、液晶触れないとやっぱり同期できないですよね。存在しませんまで言われましたからね、ケーブルと繋いだり。Wi-Fi で繋いだり、Bluetooth で繋いだりみたいないろんな方法があるみたいですけど。存在はあったのかな？だから電源がよくわかんないですよ。ついてるのか消えてるのかわかんない。ブブッとは言うんですよ。そのマイナスはブブッとは言うんですけど、ね、結局どうしようもないので、とりあえずタブレットのミラーを作りまして、タブレットに残っているものは残しつつ、ネット上に残っているものは復帰させつつって感じですよね。そこから長かったいろんなアプリ、自分が何のアプリ使ってたかとか、アイコンは覚えてても、アプリの名前を忘れてたりするわけですよ。一番困ったのが画像を書き換えたりするやつ、サイズをリサイズしたりするやつ。画像リサイズとかでアプリ、検索すると、もうやばいぐらい出てくるんですよ。すごい数出てくるんです。で、もう、どれかわかんないし。で、いろいろ調べてみたら、自分が今まで入れたアプリの履歴が出る方法があって、そのアプリで調べて、あ、これだこれだ。あ、これはもういらないや、とかいうので、取捨選択しながらインストールして。それのね、またインストールしたやつの設定とかログインとか、これもまた大変ですよ、本当にね。まあでもなんとかかんとかやりきりました。で、木曜日になんとかかんとかやりきってですね、スマートウォッチとの連携も取らなきゃいけないなと思ってる矢先に、もうついこの間電池を交換したばかりのスマートウォッチが充電ができなくなりまして。帰ってきてすぐは大丈夫だったんですよ。充電できてたんですけど。充電ができなくなりましたね。これ電池が悪いとかそんなんじゃなくて、端子のところがね、腐食して汚れてくるんですよ。で、いつも綿棒で拭き取って、で、充電ケーブル側も拭き取ってやるんですけど、いくらやっても取れないから結構ゴシゴシゴシゴシ力を入れてやるので、その、おそらくですけど、その端子のところがデコボコしてきちゃう、傷がついて。するとね、充電できなくなるんですよね。もっとうまい方法はないのかと思うんですけど、なかったです。 で、前も確か電池交換したよっていう話をこのラジオでした時にも言いましたけど、カシオのスマートウォッチ自体がね、めちゃめちゃ値段が高いんですよ。で、このプロトレックをずっと使ってたんですけど、そのプロトレックの後継は発売されていなくて、で、G-SHOCKのスマートウォッチっていうのが出てるんですけど、それもお値段がお高い。なので、もう、いいってなって、最近安いのがいっぱい出てるって、もう安いのにしました。1万円しないやつにしましたね。8000円ぐらいかな。はい。まあまあでも、いろんなことができるというので、それにいたしまして、それともリンクを貼りまして。いや、今回は、もう寝てる時間が分かったりとかね。なんか血圧とかも分かるっぽいんだけど、分かんないのかな？なんか、分かんないです。そのアプリの方にはね、スマホのアプリの方にはその表示があるんですけど、もしかしたら機種によってできたりできなかったりするのかもしれないですし、僕の腕の皮が熱すぎて分かってくれないのかもしれないです、血圧とかは。その辺は分からないですけど、でも、眠った時とか、まあもちろん歩数とかは全部分かってくれてるみたいで、寝てる時につけなきゃいけない。これね、いわゆるアップルウォッチの話を聞いた時にも思ったんですけど、じゃあいつ充電するんだろうと思ってたんですね。で、まあそれからせっかく眠りについた時とか、あ、起きた時間とかも分かってくれるからずっとつけてるんだけど、充電はね、少なくとも3、4日今のところしなくていいですね。3日4日しなくてよかった気がしますね。昨日もオリゴ糖という岩橋くんとやってる、岩橋くんとやってるんじゃない、僕は押しかけてるだけなんで、岩橋くんがやってるお芝居の千秋楽がありまして、その打ち上げがあって、その打ち上げに出席した後、ちょっともう大阪に飲んじゃうんで、車だから泊まって、今朝帰ってきたんですよ、月曜日。今日帰ってきてから充電をしたんですけど、もう2日3日充電せずに、さっき充電したらもう結構早いうちに 99% ぐらいまでなってたので、今また溶けつけてるんですけど、これが持つならね、1年後もこの調子ならいいですよ。どうせまた電池が良くなくなくなるなくなくなるんでしょ、どっちかわかんなくなってきた。良くなくなるんですよ多分ね。だからその時どうかなと思いますけど、まあでも4万5万6万7万とか払ってないですから、まあ調子悪くなったらまた同じの買っても次の買ってもいいかみたいな感じですし、でこれまあスマートウォッチにはよくあるフェイスといって、こう画面を変えれるんですけど、最初のデフォルトがなんかすげえ骸骨の前に、機械的なやつですね、サイバーパンク的なやつですよ。よくわかってないんですけど、サイバーパンクの意味はよくわかってないんですけど、針がこう、骸骨の周りを回ってるんですけど、何時かよくわからないんですよね。骸骨銀色で、針も銀色だから、全然わからなくて、今は普通のクロノグラフのフェイスに変えておりますけれどもね。これも使いやすいです。っていうね、サドンですな。すぐ壊れちゃう。すぐ死んじゃう。もう突然死んじゃうって話をね、したいなと思って、サドンデスっていう、多分今回のメールテーマはね、木曜日にはもう上げてたんじゃないですか？金曜日というよりは、もう木曜日には上げていた、今回のこのテーマで、ここで話が終わるはずだったんですけれども、先ほどお風呂ラジオを撮るためにですね、いつも iPod Touch で収録しておりますから、iPod Touch を下ろしてきて、スマホと横に並べてですね、さあ、録音しようと思ったら、電池が少なくなってきておりますという表示が出まして、おー、そりゃいかんと。充電しなきゃということで、充電しようとしたんですけどね、充電してない気がするんだよな。ケーブル2本使ったんですよ。ケーブル2本使って、バッテリーで繋いでどうも充電してないっぽいから、もう風呂の外ね、 普通のその電気から取ってるやつ、コンセントから取ってるやつで試したんですけど、どうも充電してないっぽいので、一気に iPod Touch まで私は失うのでしょうかね。困ったなぁ、iPod Touch ないと困るんですけどね。とりあえずね、じゃあこれからどうすればいいのか。私が持っているあのライブラリー、1万曲以上ある iTunes のあのライブラリーをどうしてくれようかと。iPod Touch を買うのか。今多分 Apple ではもう新品は売ってないので中古ですよ。で、中古でいいなら中古の iPhone でもいいのではないかと。とりあえず容量が 128GB あればなんとかなりますけれども。それとももうそれは諦めて、このスマホをですね。いや、わかんないですよ。このカードが何メガまで入るかわかんないんですけど、とりあえずあの、128GB のカードとかを入れることが可能ならば、もう音楽用マシンを分けるのをやめて、このスマホで音楽が聴けるようにカードを入れてみた方がいいのかなとか考えております。とにかくね、まあよくあの家電が一気に壊れると洗濯機が壊れたら冷蔵庫が壊れ、そして掃除機が壊れるみたいなことをよく言いますけど、まさに僕のいろんな通信機器関係がバタバタバタバタとお亡くなりになっていく、そんな一週間でした。いやもうお金もかかるんですけど、お金より何よりね、疲れるね。でもう本当に、あれを置いとくの忘れてたとかね。特にずっとこの車のガソリンとか、高速代とかをずーっとつけてるアプリがありまして、ずーっとつけてたんですよ。今まではノートにつけてたんですよ、前の時は。ノートよりこっちの方がいいなって言って今の車に変わった時にアプリにしたんですよ。今の車に変わった瞬間からのデータが全て残ってたんですけど、失われました。完全に失われましたね。はい、だから新たにそっちの方のアプリも新しい方のスマホでやり直さなければならない。やっぱりね、データはこまめにバックアップです。ただね、普通そういうのって完全に壊れたりするんじゃなくて、機種変更の時とかにバックアップするという考え方なので、普通は操作できる状態なんですよ。ありがたいことにゲーム関係はね、もうやめてしまおうかと思ったけど、全部引き継ぎができました。ログインでできました。そういう風に全てのアプリがログインだけで情報が残ってくれると、もう細かにいろんなところのクラウドにデータが上がっていると、そんな状態になってくれたらいいのになと、ふと思った次第でございますね。そんなことあなたにも起こりますからね。突然死あなたにもきっと起こりますので、ぜひ、ちゃんとしてください。僕はできませんでしたけど。あなたはちゃんとしてください。あ、だからあれですよ。今これスマホで撮ってるんですよ。だから撮りながら、今から青空文庫のアプリを出して、このスマホを操作しながら、録音しながら読みますので、その辺もありますが、うまくできましたら拍手喝采でお願いします。この後は朗読のコーナーです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。 なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木でございますけれども、俗つれづれ草と予選点数、まあ、ここは短いいわゆるエッセイ文ですね。エッセイ文を集めたところみたいですね。どこかの新聞連載とかそういうものではないかなと思うんですけれどもね。今回は都心静寂という、こちらもね、3ページぐらいなので、僕の気分が乗れば次のセンテンスまでいけるかもしれないです。都会の騒音の中に明け暮らしている人は皆欲望するに違いない。たまに静かにいたいな、と。そして屈託ごとでもあると、静かなところで静かに考えたい、とも思うことがある。ところがそういう人を欲するままに僕らの住んでいるような田舎の夜にでも置いたら、その人の頭は静かどころか、妄念雑念ばかり呼び起こして、胸の騒々しさは、騰音の中にいるより激しいに決まっている。例えば僕自身にも経験がある。昨日も久しぶりで東京に出、博物館の田山宝南氏や友人の王氏などと梅露庵のお茶に呼ばれ、三条大目の茶室に座ってふと思ったことだが、ああ、東京にもこんな静けさがあると気づいたことである。小隠れは山野に隠れ、大隠れは死に住むというが、確かに死の中にも幽寂はあるものだ。いや、古い言葉にも、臨戦死に遅行して、かすかさらにかすか。なんて洒落た言葉があるのを引いて、北京の茶館の壁にかけてあるのを見たことがある。中華の都会人は早くからこういう境地を見出して、別な天地を楽しむ工夫を知っていた。丸の内南郷街というビル街の地下室で、道路面からわずかに差す明かりで、多年なく、豪国にふけっている総恩里の聖人の姿をふと見たことがある。ドアが開いて誰かと思ったら、山水楼の主人の M 氏であった。また、毎春やってくるウイスも、よく都会の聖女を知っている。気をつけてみれば春は不公平なく、都人の中にも訪れているし、また、本当の静寂というものも、我ら凡夫の身には、実は都心にあると言え。では、その次、さっきも出てきましたけれども、ウグイスというタイトル、読んでいきます。ウグイスの声を聞かないうちに、よそからウグイス餅をもらって食べ、なんとなく明治の世代を思い出した。菓子の姿と味にも世代がある。桜餅、柏餅、ウグイス餅などを盆に見ると、一葉女子の小説の世界だと、自分にとっても青年頃の浜町菓子や、隅田川べりに遊びほうけていった春日が連想されてくる。しかしこれはやはり自分などの感能がもう古い証拠で、おそらくは今の多くの若い人々には何の共鳴も得られない違いない。美術院の新井勝利氏に聞いたことである。院の総会か何かで、横山大観氏が若い新進や中堅を弁達して、一条の画壇と十回をした後宴となり、大観氏も珍しく、大酔いの果て、例の老画学生ぶりを発揮して、谷中ウグイスを歌い出した。ところが、この歌の意味が今の心身にわからない。というよりも、谷中ウグイスが歌われていた時代の夢が、今の中堅や心身の人にはない。あの頃の大観や苔や春草や、誰や彼が禁止していた苦節とか気概とか、上野の森を中心とする倫理たる美好男子のみずみずしさも誇りもない。老大観の歌うのを見て、密かに、肺中に涙を垂れた人もあるそうだが、 わからないものはポカンとして、体幹が寝たのを風間病でも見るようにクスクス笑っていたという。大きな断層だ。一人、画壇だけの断層ではない。政治、経済、文学、どの部門にもある残雪断橋といった景色である。過去の騎士、現代の騎士、どっちにもいい要素はあるだろう。これをつなぐ橋を持たない文化体の中では、夢のない心身も不幸だし、老書生の歌もただ悲しい。今年もウグイスが訪れ始めた。戦後の市中にも山村にも、ウグイスはなお春の消息を欠かさない。が、中西五道氏などの鳥類科学によると、ウグイスのあの美しい音も、ウグイス自身の本能に言わせると、何も人間の肺や耳を楽しませるために鳴いているのではなく、ウグイスは自らの生存のため、既得生活圏の主張を叫んでいるのだということである。という説明を市の鳥類研究に見て、愚かな私は今さら立然とウグイスの声に身の毛をよだてた。戦さやみぬ、やぶウグイスも泣き入れよ。など私は終戦間の喜びを得じたりして、ここわずかな幾年の春をめでたがったりしていたが、この句はやはり私の早計だろうか。そう反省はしても頭ばかりか耳までもう古いらしい私には、ウグイスの声はどう聞いても、生存権生存権と泣いているとは思われない。平和の女神の春告げ鳥としか聞かれない。そこでつい今年の句も、ウグイスやなぜ人間の世の花戦、というような陳腐な愚痴になってしまった。はい、ということでね。うまいこと録音できてるのか今更ながら心配になってきましたけど、なんとかなってるだろうと思います。まあ今回ダメだったらちょっと考えます。いろいろと考えてみたいと思いますけれどもね。はい、ということで、次回は聴護士の涙というセンテンスないセンテンスになっておりますので、皆さんお楽しみにお待ちください。ということで、大魔王のオールの朗読の時間はまた来週です。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
そういえば何回か前のあれがムカデでムカデがあれでで話をしたですね、ムカデに噛まれた話、そして泊まり先が行ったらラブホだった話、送ってくれた同い年の先輩がかなりの広範囲で言いふらしているみたいで、まあ鉄板で受けてるらしいので、まあそれはそれでいいかとは思っているんですけど、はい、かなりの人からムカデ大丈夫だったって言われるという、あの人ね、ムカデ絶対見てないんだけどね。でかかったって未だに言いふらしてるらしいんですけどね。絶対見てない。僕もビビリだけど、あの人は僕に輪をかけてビビリですからね。僕の日じゃないですよ、多分。あの人のところにムカデがいた。そんなもんじゃないと思いますけどね。はい、そんなこんなでございまして、終わりでございますよ。いや、この同じスマホで録音しながら他のものを見ると、特に朗読のコーナーっていうのは朗読を見てる途中に読めない漢字とかたくさん出てくるので、漢字検索、そう、漢字検索のアプリ入れるの忘れてるわ。漢字検索のアプリとかを見ながらね、 Google で検索してみたりねしながらやってるので、一旦止めたりしたいわけですけど、もう同じスマホでやってるとすごくやりにくい。一旦止めてとかが、いちいちページめくってアプリを取り出してからでないとできないので、もうダブル画面とかにしたいもんですね、これね。まあなかなか難しいところでございますよ。いろいろやることは大変です。はい。まあまあそんなこんなでございまして。まあいろんなものが壊れて、もう金も出ていくしね、もうほんと大変なんですけど。もう毎週毎週何かが起こっているので、話題にはこと欠かない大魔法が今週もお送りしました。今週一週間は穏やかに何も壊れずに、何にも噛まれずに行きたいと思います。 また来週何かが起こるかどうかは期待しないで。大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。